リツコの部屋。おはようございます。今日は、リツコの部屋では、日比谷ともに法律事務所の弁護士水野邦夫先生をお迎えして、介護と法というようなちょっと硬いテーマなんですけれども、教えていただきたいと思っています。リツコの部屋は、星子を日子にするを合言葉に、条件付けされた人間から自分の本来のプログラムを取り戻すということをテーマにしています。リツコの部屋はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
おはようございます。今日は日比谷ともに法律事務所の水野弁護士にちょっとお話を伺いたいと思っています。まず簡単に、水野邦夫弁護士のプロフィールについてなんですけれども、水野邦夫弁護士はちょっと普通の弁護士さんと違って変わった経歴をお持ちかなっていうところなんですけれども、そこら辺をちょっとお話ししていただいてよろしいでしょうか。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ですね、私は最初は弁護士としてスタートしたんですよね。
はい、
もうずいぶん前、40年ぐらい前の話なんですけれども、
はい、
25年間弁護士やりまして、
はいはい、
それから、実は裁判官に転身いたしました。
はあ。
で、裁判官を14年余りやりまして、
はい、
昨年の10月に、
はい、
また弁護士に戻って、
はい、
今は弁護士をやっているということで、はい、まあ、弁護士、裁判官、弁護士という順番で、
はい、
まあ、仕事をしてきたという意味では、
はい、
まあ、ちょっと変わった経歴なのかなっていうふうに自分では思っています。
はい、あれですよね、よくドラマでも、まあ、検事さんなさってて途中で弁護士になられるとか、裁判官から弁護士になられるっていう話をよく聞きますけれども、あんまりね、弁護士さんから裁判官になられたりっていうことは少ないのかなと思いますけれども、それはどういう、こうきっかけというかあれでなられたんでしょうか。うん、
最近ですね、
はい、
まあ、少しずつそういう方増えてきてるんですけれどもね、
はい、
実は日本弁護士連合会って言って、
はい、
まあ、弁護士会の方でもですね、
はい、
まあ、そういうことをですね、どんどん増やしていきましょうということを言っているんです。うん、
それは
っていうのは
弁護士から裁判官にということですかね。
はい、そうです。はい、っていうのはやっぱり裁判官の場合、
はい、
学校出てすぐにですね、
はい、
まあ、裁判官になってしまってずっとそういうことをやっておられるという方が多いんですけれども、
はい、
社会でね、やっぱりいろんな経験をしてきた方が、
はいはい、
裁判官になって、
はい、
やっぱりいろんな価値観で裁判をするという方がいいんじゃないかと、
はいは
い、いうようなことが言われていまして、
はい、
まあ、そういうことをですね、
はい、
どんどんやっていこうというのが弁護士会のスタンスなんですけれども、
はい、
私もそういうところに共感するところがありまして、
はい、
まあ、さっき言ったように、
はい、
弁護士を25年やった後で裁判官になったということなんですね。
はい、じゃあその弁護士も、裁判官も両方の経験をお持ちということなんですけど、今はその経験をもとに教鞭を取られているというお話も伺いましたけれども、
はい
はい、
まあ、法科大学院の方と、
はい、
あと大学の方で、
はい、ま
あ、客員教授という形で、
はい、
民事訴訟法であるとか、
はい、
民法商法、
はい、
そういうことをですね、
はい、
まあ、大学でも教えているということです。はい、というのは、まあ、裁判官としてはずっと民事裁判に携わってきたものですから、
はい、
まあ、そういう経験を生かせればということで、はい、今そういう仕事もしています。
はい、 じゃあ、あれですね、裁判官と弁護士と、まあ、今はそういうふうに後進にこう指導もなさっているという、そういうあのいろいろな、ね、経歴をお持ちの方に今日はあの介護と法についてというテーマで、まあ、私たちにもとっても身近なテーマだと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で今回あの、まあ、Facebook でもあの今日水野弁護士に来ていただくにあたって、どういう質問をどういうお話を、ね、聞いてほしいかみたいなことについてちょっと Facebook でもあの募集したんですけれども、あのやっぱりちょっと一つすごくあったのは、例えばのリンチの両親が老人ホームになった入ることになったんだけれども、まあ、結構認知症っていうのはやっぱり自分で認知症としての自覚がある方が少なくて、ご自分としてはまあ自宅で大丈夫って思っていても、まあ、例えばお医者様からはとてもちょっと自宅では難しいでしょうって言われた場合、例えば老人ホームなんかはあのやはりお金もかかることがありますから、そういうことについて結構揉めるっていうケースがあるっていうようなことなんですけど、そういうことについてちょっと、まあ、具体例ですけども、あのちょっとお話をしていただければちょっとありがたいなっていう感じなんですけど、まずこういう場合ってあのよく、ね、成年後見とかっていうお話って出てきますよね。
はい、
例えばその認知のになられるとやっぱりいろんなあの自分の財産を管理したり、まあ、例えばの老人ホームなんかもそうですけど、まあ、例えばよくある話っていうと自宅を処分してね、まあ、老人ホーム あの費用に充てるみたいなこともあるわけですけど、まあ、例えばそれこそ本当に認知症になってしまうとなかなか自分で判断していくのも難しいし、まあ、今日はあのやはりそういう裁判官の経歴を持ちということなので、まあ、ちょっとその成年後見っていうことについてちょっとお話ししていただければいいかなと思うんですけど、
はい、じゃあね、まずあの成年後見ってどういう制度なのか、はい、っていうことから始めたいんですけれども、はい、あの自分の財産をね、はい、管理したり、はい、それから処分することができない、
はい、
そういうところまで、まあ、はい、判断能力が落ちてしまっている人、
はい、
こういう人について、はい、後見人という方を選んでいただいて、
はい、
その後見人が本人に代わって財産の管理をしたり処分をしたりする、そういう制度なんですよね、
はい、
うん、で後見人っていうのは、はい、家庭裁判所に、はい、その成年後見の、はい、開始をしてくださいという申し立てをして、
はい、
それで認めてもらった場合に初めて後見人がつけられると、はい、いうことになってるんです。
あ、そこでちょっとあれなんですけど、今家庭裁判所っていう、うん、あのこういう名詞が出ましたけど、あの、まあ、裁判所にはこういろいろいくつもあるわけですよね。で例えば家庭裁判所っていうのはどういうところなんでしょうか。
あの家庭裁判所っていうのは、はい、あの家庭の中のね、はい、いろいろなあの事件を取り扱う、
はい、
例えば離婚であるとか、はい、相続であるとかね、はい、そういうことを、取り扱っている裁判所なんですけれども、
はい、
まあ、成年後見もね、はい、家庭裁判所の重要な役割というふうに言われてるんですよね、
はい、でとても、ね、女性なんかにとってはやっぱり身近なところですよね、
はい、
であの例えばその申し立てってことですけど、申し立てってのは誰でもできるんでしょうか。
あの誰でもできるっていうわけじゃなくて、はい、本人の配偶者、
はい、
それから四親等までの親族、
はい、四親等ってどんな感じですか。
はい、四親等っていうと結構広いんですよね、
はい、
本人の両親、はい、祖父母、
はい、
おじおば、はい、いとこ、
はい、
こういうところまで広がっていくんです。 あと子供の方でいくと子供孫、はい、ひ孫までいくんですよね。 あと自分の兄弟姉妹、
はい、
おいめい、
はい、
それから配偶者の側の親子兄弟姉妹、こういう人たちも四親等に含まれるんで
結構広いですね、
はい、
でも例えばこの頃あの、まあお一人様が増えてますけれども、うん、お一人様みたいにね身寄りのない方っていう場合はどうしたらいいんですかね、うん、
あの身寄りのない方で、はい、やっぱり成年後見人をつける必要があるなという方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
そういう場合にはね、はい、市区町村長が申し立てをすることもできるということになってるんで、はい、こういう例最近増えています。
あ、今やっぱりね、あの孤独死も増えてますし、やっぱり昔ながらの家族だけでは支えられないっていうところですかね。
そうですね、今そういう例が結構増えてるということなんですね、
は
い、
でそれでちょっとなんかあの聞いた話なんですけど、成年後見になられる場合ってこう弁護士さんももちろんそうですけど、他にあの、福祉関係の方でもなられるっていうの話を。
そうですね、
はいはい、それはどういう感じなんですかね。あの社協というかその福祉協議会の方がこう成年後見をあの、まあ、家庭裁判所によって選任されてなるっていうことなんでしょうか、
はい、まあ親族がね、はい、適当な方がいらっしゃらない、はい、そういう場合には、はい、今言われたような福祉関係の団体が成年後見人になって、はいはい、その方の面倒を見てあげるというようなこともできるようにはなっています、はい、
あ、そうなんですね。あと例えばその家庭裁判所に、まあ、私たちが申し立てするとした場合で、どんなものが必要なんですか。
あのまずね、はい、本人がどういう状態なのか、
はい、
医学的に見てね、はい、どういう状態なのかっていうのを裁判所に分かってもらわなきゃいけないんで、
はい、
診断書というのを出さなきゃいけないんですね、
はい、
でこの成年後見の申し立てをするときには、
はい、
特別の書式が決まっていますんで、
はい、
その書式に従って、
はい、
お医者さんに診断書を書いてもらう、
はい、
これがまず第一に必要なことなんです。
それって例えばその書式っていうのは家庭裁判所に行けば誰でもいただけるものなんですか。
そうですね、家庭裁判所に行けばもらえます、
はいはい、でその書式をいただいて、でお医者様に診断書を書いていただくってことなんですけど、例えばそのお医者様ってのは何科のお医者様でもいいんですか。
やっぱりそれは専門のですね、
はい、
精神科であるとか、
はい、まあ、今だと神経内科とか、
神経内科とかね、は
い、やっぱりその認知症についてやっぱり専門的な知識を持ってらっしゃる方に、はい、っていうようなことでしょうかね。
そうですね、
はい、でもなかなかね認知症って幅広いですよね。ここはすごくしっかりしててもある部分では全然ってこともありますけれど、そういう本人の判断能力っていうのを見極めるっていうのは結構難しいと思うんですけど、どうなんですかね、うん、
実際にねどの辺まで行けば後見開始が認められるかっていうことについてはですね、
はい、
微妙な問題があるケースもあります。
あ、
でどういう基準でやってるかっていうと、
はいはい、
あまり明確な基準があるわけではないんで、はい、ケースバイケースでね断定的には言えないんですけれども、
はい、
あえてね、
はい、
まあ、一つの目安を申し上げるとすれば、
はい、
最高裁判所が書いているものにね、はい、こういうことが書いてあるんです。
はい、
日常的に必要な買い物も自分ではできず、
はいはい、
誰かに代わってもらう必要がある、
はい、
まあ、そういうところまでね言っていれば、はいはい、後見人をつける必要があるでしょうということが言われてるんで、
はいはい、
やっぱその辺を念頭において申し立てをしたり、
はい、
診断書を書いてもらうということが必要なんじゃないかと思います。
そうなんですね。じゃあちょっとそろそろ今後見人についてのお話があれなので、ちょっとここら辺でジングルを挟んでちょっと休憩して、また後半にちょっと伺いたいと思います。
夢の種、
後半ですけど、先ほどは後見人をつける場合どういうふうにしたらいいかっていう話だったんですけど、やっぱり認知症を見てても病状によってはまあね、やっぱりそこまでは行ってないのかなっていう場合が結構あるかな。先ほど その日常的な、ね、買い物もできないってほどまではいかないけど、でもちょっとやっぱり今金融関係なんかすごく勧誘とかも多いですし、よくありますよね、高年齢者を一人にしておくとなんかいろんな人がやってきて、それこそなんとか詐欺だっていうのもありますけど、だから例えば遠くに離れている子供から見ると、まあ、そこまではいかないけど、でもちょっとやっぱり大きな金額とかなっていうと心配だなみたいな場合ってあると思うんですけど、そういう時はどうしたらいいんでしょうかね、うん、
後見人をつけるまでね、うん、能力は落ちていないけれども、
うん、
やっぱりちょっと判断能力が不十分になっている、 で、自分の財産をね、管理処分するには、常に援助が必要な場合、こういう場合は後見ではなく補佐っていう制度があるんですね。
後見とはまた違うんですね。
はい、で補佐の場合には補佐人という人をつけてもらうんです。
はい、
で補佐人はどういう役割を果たすかっていうと、
はい、
不動産の売買とかね、
はい、
特定の行為についてだけ、
はい、
補佐人の同意がなければできないということにしてもらう、
はい、
そういうことができるんですね。
はい、でもやっぱり今は後見人の方が多いんですかね。
はい、あと他にね、それよりももっと軽い場合には、
はい、
補助って言って、
はい、
家庭裁判所が特に指定する行為についてね、
はい、
補助人の同意を必要とすると、
はい、
こういう制度もあるんですけれども、
はい、
だから3段階あるんですよね。重い方から言うと、
はい、
後見、
はい、
次が補佐、
はい、
次が補助、
はい、
こういうふうに分かれてるんですけれども、
はい、
やっぱり今一番利用されているのは、
はい、
後見ですよね。
あ、
はい、
でも例えばなんですけど、まあ、ちょっとね、サスペンスドラマの見過ぎかもしれませんけど、いわゆる財産家の方がいらして、まあ、ちょっと跡目争いみたいなのがあって、でもある人はそのもうちょっとこのおじいちゃま認知だけれども、まあ、ちょっと他のあれで言ったら、まあ、自分に有利な相続をしてもらう場合は認知じゃないみたいに、こう結構争いがある場合もあると思うんですけど、どういうところに相談したら一番いいんでしょうかね、そういう場合って。
後見をつけるかどうか微妙なケースですよね。
はいはいはい、
そういう場合にはやっぱり専門家である弁護士の方にね、
はい、
相談していただくことをお勧めしたいと思うんですけれども、
はい、
家庭裁判所の方でも、
はい、
診断書を見ただけじゃよくわからない、
はい、
っていう場合には、
はい、
鑑定って言いましてね、
はい、
別のお医者さんに鑑定人になってもらって、はい、この人の能力はどの程度かというのを診断してもらう、そういう制度もあるんですよね。だから、
はい、
そういうところまで行きそうな場合には、はい、やっぱり弁護士をつけておやりになった方がいいんじゃないかなというふうに思います。
でも例えばの弁護士さんって言いますけど、どういうところでそういう弁護士さんにこう知り合いにいればいいですけど、知り合いにもいないとか、お友達にもいない、お友達のお友達もちょっといないみたいな場合って、どういうふうに、こう弁護士さんをお頼みしたらよろしいんでしょうかね。
まあ、今どこの弁護士会でも法律相談センターっていうのを開いていますのでね、
はい、
そういうところに行けば、
はい、
まあ、弁護士会の方から弁護士を紹介してもらうと、
は
い、こういうこともできるような仕組みにはなっています。
はい、それってどうやって調べるんですか。インターネットとかで見て弁護士会って、例えば東京だったら東京弁護士会とか、いろんな弁護士会ありますけど、それを見てその法律相談とか、そういうのでこうアクセスすればよろしいということでしょうか。
そうですね、今、どこの、ね、
はい、
地域の弁護士会も必ずホームページっていうのを持ってますから、
はいはいはい、
そのホームページを検索していただいて、
はい、
法律相談というコーナーが必ずあるはずですから、
はい、
そこに問い合わせをしていただくということになるんじゃないかなと思います。
は
い、
そうなんですね。はい、ありがとうございます。今ちょっとその弁護士さんにどうやってお頼みすればいいかっていう話だったんですけど、例えばその後見人がつくと、本人っていうのはどういうふうになるんでしょうか。
はい、
日常生活が
後見人がつくとですね、
はい、
日常生活での買い物以外は、
はい、
本人が単独ですることができなくなっちゃうんですね。
日常生活以外、
はい、だから逆に言うと、
はい、
本人が単独で勝手に不動産を売っちゃったとかいうような場合には、
はいはい、
後見人の方で、
はい、
その不動産の売買を取り消すことができるんですよね。
はい、
そういうことで、
はい、
本人を保護しようという制度になってるんです。
はい、悪い人いっぱいいますものね。やっぱ今詐欺事件とかそういうのも結構お話って出てきますよね。そういう場合にもこういう後見人の人がいたら、うん、その人に内緒にもし売買したとしても取り消すことができるっていうことなんですね。
で、はい、本当にね、不動産を売る必要があるような場合は、
はい、
後見人が本人の代理人としてね、
はい、
本人に代わって不動産を売買してもらう、
はい、
売ってもらう、
はい、
もちろんそれはね、騙されないように、
はい、
適切な値段で売ってもらうと、
はい、
いうことができる、
はい、
こういう仕組みにもなってるんですよね。
そうなんですね。 すごい後見人の方は、ね、なんか頼もしいって感じがするんですけれども、後見人の方ってそういう財産の管理っていうお仕事と他には何かあるんですか？
はい、あと身上看護っていうふうに言いまして、身の回りの世話、
はい、
例えば施設に入ってもらう、
はい、
で施設からね、はい、いろいろな要望があった時に、はい、それを、はい、ちゃんと本人の親族に伝達するとかね、
はい、
そういうようなことも、後見人は役割としてあるんですね。で場合によっては、はい、財産の管理は専門家である弁護士がやって、
はいはい、
身上看護、身の回りの世話は、はい、親族にやってもらうということで、はい、後見人が2人つくこともあるんですよね。
後見人が2人認められることもあるんですか？
はい、
はあと一つあれなんですけど、後見人の費用っていくらぐらいかかるんですかね？
弁護士が専門家の後見人としてつく場合には、はい、大体1ヶ月2万円とか3万円の後見人の報酬が出るというようなことになってます、
はい、
それは本人の財産から、はい、支払っていただくということになりますよね。
はい、あ、そうなんですね。あとなんかこの頃なんか、後見制度の支援信託ですか、なんかちょっと変わった制度ができたなって思うんですけど、これってどういうことなんでしょうか？
これはですね、裁判所と信託銀行の方で協定を結びまして、
はいはい、
本人にすごく大きな、ね、
はい、
預貯金がある、
はい、
何千万円もの預貯金を、ね、はい、本人が持っていると、
はい、
いうような場合には、
はい、
その預貯金をですね、信託銀行に預けていただく、
は
い、で、裁判所が許可をしない限りね、
はい、
その信託銀行から預金を勝手に下ろすことができないようにする、
はい、
いうことで、はい、まあ、本人の財産を守ろうという制度なんですよね、
は
い、ま
あ、
これも結構今裁判所は力を入れて、はい、進めているということなんです、
はいはい、それはなんか今増えているってことなんですかね、こういう必要性が、
はい、まあ、実はねこれはあんまり、はい、あってはならないことなんですけれども、はい、まあ、後見人になられた方が、はい、本人の財産を勝手に使い込んでしまう、
はい、
まあ、こういうケースもね、
はい、
そう多くはないですけども、はい、最近目立つようになってきてるんで、
はいはい、
まあ、本人の財産を守るためにはどうすればいいかなっていうことで、
はい、
まあ、裁判所がね、はい、今言ったような制度を考えてきたっていうところなんですよね。
あ、なかなかねやっぱり お金も絡むことですし、難しいなっていうところはあるわけですね。
そうですね。
あと、まあ、ちょっと残り時間少なくなってきましたけど、例えばそういう今さっき元に戻りますけど、介護施設っていうその費用について、まあ、ちょっと残り時間あれなんですけれども、まあ、例えばその介護施設、老人ホームに入ることが必要だっていうことになって、でももうそんなにこう全部ね貯金でそこで、ま、賄えればいいですけど、なかなかそういうケースだけでもないですよね。やっぱり自宅を売らなきゃいけないっていう場合もあると思うんですけど、でもやっぱり子どもたちから見たらね、自宅も財産なんで、まあ、そういう老人ホームに入って、まあ、財産使われちゃうのもなみたいな部分もやっぱ本音であるのかなって思うんですけど、そういうのはどうなんですかね。不動産の処分とか、まあ、本人がその認知症になられた場合っていうのはどうなのかなっていろいろお話聞きますけど、
まあ、介護施設の場合にはやっぱりすぐに直面するのは、
はい、
費用の問題なんですよね、
はいはい、
でこれは原則はやっぱり本人の預貯金の中から支払っていくというのが原則なんですけれども、今言われたように預貯金がない場合にどうするか、その場合はとりあえずはやっぱり配偶者であるとか子供たち、こういった方が一旦立て替えていくということも必要なんじゃないかなと思うんです。で立て替えた分については、
はい、
本人の預貯金以外の資産、
はい、
例えば不動産、
はい
はい、を売却して、はい、その売却代金の中から立て替え分を清算してもらうと、
はい、
いうことになると思うんですけれども、
はい、
問題はその不動産の処分どうすればいいのか、
はい、難しいですよね、はい、
本人に、ね、はい、判断能力が十分にあって、はい、処分に同意してくれるならば、はい、何も問題ないんですけども、
はい、
そういうケースばっかりじゃないと思うんですけどね、
はいはい、そうですよね、うん、なかなか まあ、自分が入るってこと自体も同意しない人も多いでしょうしね、はいはい、そのために売るってことも不承知ってあると思いますけどね、
うん、だそういう場合に、はい、さっきから申し上げている後見、
はい、
これを利用してね後見人を選んでいただく、
はい、
そうすれば後見人が本人の代理人として不動産の処分をすると、はい、いうことができるようになるんですよね。だからそういうために後見人を選ぶというケースも結構あるんです。
あ、そうですね、なかなか難しいですものね、不動産の処分ってね。あ、そうなんですね。まあでも、よくまあ、本人がその費用に対しても、まあ、例えば認知症の場合だとなかなかその処分して入るってことも不同意だし、施設の費用をそのお金を払っていくっていうこともその自分の財産をこう、使ってるみたいな感じでね言われるご両親なんかも出てくるかなと思うんですけど、そういう時ってどうしたらいいんですかね、うん、
そのケースでもね、はい、とりあえずまず施設に入っていただくということについては、はい、本人が同意しているという前提でね、はい、申し上げたいと思うんですけれども、はい、その場合に、はい、施設の費用を、はい、じゃあ例えば子どもたちが、はい、本人の預貯金からね、はい、支出することができないかっていうと、
はい、
やっぱ自宅にいるよりも施設にいる方がね、はい、健康で安全な生活を送ることができるということであれば、はいはい、やっぱり施設にいる方が本人の利益になる、
はいはい、
で本人の利益になることをね、はい、子どもたちが、はい、やってあげると、
はい、
これね、民法でいう事務管理っていうことに当たるんですよね。だから預貯金から、はい、施設の費用をね、はい、本人のために支出するということについて、はい、本人が同意していないとしてもね、
はい、
施設にいることが一番いいんだということなんであれば、
はい、
子どもたちが預貯金を、はい、支出、預貯金の中からね、はい、施設の費用を支出してあげるということは必ずしも違法ではないと、
違法じゃないんですね。なんかね、よくこう俺の財産勝手に処分してとか、お前は横領だとかいう人もいるみたいな感じですけど、まあ、そういう事務管理っていうことであれば必ずしも横領とかそういうことではないっていうことなんですかね。
そういうことですね、
はい。まあ、今日はなんかすごいこういろいろなんか法と介護というテーマだったので、まあ、すごくこう裁判所の見解とかそういうのも含めてこうちょっと聞いてる方には硬かったかなとは思いますけれども、でもすごくね私たちにとってなんか今日本国民にとって実家をどうするかっていうのはものすごい大きな問題で、で結構女性にとってはもう本当切実な問題で、で今特養とかそういうところももう本当要介護3以上じゃないと入れないし、でしかもやっぱり90以上になってくるとなかなかね身体能力がやっぱりすぐ転倒してしまうとか、やっぱり本当にね自宅で見たいって思ってらっしゃる方も多いけど、なかなかこう下の問題が出てきたりするとねそこまでいかないっていうこともあるし、本当国民的な課題で、まあまあ、今日はねちょっと硬かったかもしれませんけど、まあ、そういう法律的な枠組みがあって私たちはじゃあどうやったら上手に使っていけたらいいのかなみたいな感じですよね。まあ、こういう話をね今度東洋心理学研究所でもまた簡単に分かりやすくねこうセミナーとかをまた水野先生にやっていただけたらなと思っておりますので、はい、また次回よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
夢の種、
はい、どうだったでしょうか。今日はちょっとねやはり私も律子というだけあって法律の律から取った律子なんで、やっぱり法律を間違えていってはいけないというちょっと緊張感で、しかも B マペンも持ってきませんでしたのでちょっと上がり気味でしたけれども、でも、はい、今日はねいろいろ解説していただいてとってもありがたかったと思います。またね次回にはちょっとまだまだ介護のお話についてもお聞きしたいところがありますので、また日比谷ともにの水野邦夫先生にお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様ありがとうございました。